し、関口屋の娘、おそでは患いついた。医者にもその病状がよくわからないのであったが、およしの返しに続いて、娘が患いついたのであるから、関口屋の夫婦には大抵その病の原因が想像されないでもなかった。今度は自分の番であると思えば、女房も生きた心地はなく、これも食事が進まないようになって、やがては半病人の体になってしまった。いかに秘密を守っても何かのことが口さがない奉公人らから漏れ伝わって、カムロヘビの噂が近所近辺に広がった。コロリも恐ろしいが、カムロヘビも恐ろしい。関口屋の一家は今にみんな取り殺されてしまうであろうなど、途方もないことを言いふらす者もあった。その最中に、またもやその長屋うちに一つの怪談が伝えられた。仕立て屋職人銀蔵の女房が夜の4つ、午後10時近い頃に近所の湯屋から帰ってくると、薄暗い路地の中で一人の男にすれ違った。それがかの大工の歳三の姿に相違ないように思われたので、彼女は真っ青になって我が家に逃げ込んだ。今そこを歳さんが通った。バカを言え、と亭主の腎臓は叱った。コロリで死んだ歳三は焼き場へ送られて、幾日かの後に骨上げをして近所の寺へ納めてきたのである。それがここらを歩いているはずがない。しかも女房は確かにその姿を見たというのである。それを聞いて隣のざる屋の女房も顔色を変えた。それじゃあ、歳さんの幽霊に違いない。悪疫が流行して、そこにもここにも死人の多い時節には、とかくに種々の怪談が生み出されるものである。ざる屋では女房ばかりでなく、亭主の六兵衛もそれを信じて、コロリで死んだ歳三の魂がそこらに迷っているのであろうと言った。その噂が表町まで伝わった時、歳三とは壁一重の隣に住んでいるタバコ屋の大吉もこんなことを言い出した。実は私も歳さんの姿を見た。こうなると幽霊の噂はいよいよ大きくなって、関口屋の長屋には歳三の幽霊が毎晩現れるなどと尾ひれを添えて吹聴する者もあった。さなきだにコロリの噂に怯えきっている折柄、カムロヘビや幽霊や嫌な噂がそれからそれへと続くので、ここらの町は一種の暗い空気に包まれてしまった。とりわけて暗い空気のうちに閉じられているのは関口屋の一家であった。娘は患いつき、女房は半病人となっている上に、およしの後始末がまだ完全に解決しなかった。町内の5人組が関口屋と津右衛門との仲に立っていろいろに和解を試みているのであるが、津右衛門は容易に折れない。それが普通の奉公人の親元であれば、こちらから相当の弔い金を投げ出して、これで不承知ならば勝手にしろと突き放すこともできるのであるが、たとえ勘当とは言いながら、津右衛門は関口屋の総領息子で当主治平の兄である。治平は兄と戦うことは好まない。仲裁人らも兄を手ひどくやり込めるに忍びない。そこへつけ込んで津右衛門はあくまで横車を押すのである。今日の言葉で言えば一種の扶助料として、金千両を出せと彼は主張した。言うまでもなく、この時代の千両は大金であるが、一人娘のおよしを失っては自分の老後を養ってくれるものがないから、1年50両の割合で20年分、すなわち 千両の不助料をよこせというのである。しかも一年50両ずつの年譜は不承知で、金千両の耳を揃えて一度に渡せと津右衛門は迫った。理屈のようでもあり不理屈のようでもあり、仲裁人らもその処置に困って、結局300両というところまで交渉を進めたが、津右衛門は断じて譲らなかった。仲裁者もあぐねて手を引こうとするとき、津右衛門は白髪交じりの瓶の毛を震わせていった。治平は現在の兄を追い出して家督を乗っ取ったやつだ。その上に兄の娘を15の春から19の秋まで無給金同様に追いつかって、挙句の果てに殺してしまって、老後の兄を路頭に迷わせる。俺ももう堪忍袋の尾が切れた。おととしは女房に死なれ、今年は娘に死なれ、自分一人生き残ったところで何の楽しみもねえ。命はいつでも投げ出す覚悟だ。治平を殺して自分も死ぬといったような一種の脅かしである。よもやとは思うものの、仲裁人らもなんだか薄気味悪くなって、そのままに手を引くこともできなくなった。こうして同じ押し問答を幾日も送るうちに、9月も10日を過ぎて、ここにまた一つの騒ぎが起こった。関口屋の裏長屋に住むざる屋六兵衛の女房が頓死したのである。まだ容易のことで、亭主の六兵衛は不在であった。女房が突然にキャッと悲鳴を上げたので、隣の人造夫婦が駆けつけると、彼は台所に倒れていた。早速に医者を呼んできたが、これも病床がよくわからない。やはりマムシにでも噛まれたのであろうというのである。ざる屋の女房は手当ての甲斐もなくて、あくる朝死んでしまった。それについてまたいろいろの噂が立った。関口屋の蛇が長屋へ這い込んだのだ。いや、歳さんの幽霊が出たのだ。蛇と幽霊とに執念深く悩まされている人々の間に、第二のコロリ騒ぎがまた起こった。この頃はだんだんに涼風が立って、コロリの噂も少しく下火になったという時、関口屋の小僧の石松がコロリにかかって2日目に死んだ。それが伝染したと見えて、半病人の女房おことも続いて同じ病に取りつかれて、これも一晩のうちに死んだ。関口屋は全くの暗闇である。近所の人たちの心も暗闇になった。病気が病気であるから、関口屋でも女房の弔いを質素に行った。その弔いが済んだ後に、治平は思い切ったように言い出した。こうなっては娘もやがて死ぬかもしれない。私もどうなるかわからない。関口屋の潰れる時節が来たのでしょう。兄の望み通りに500両でも1000両でも出してやります。さりとて1000両は法外であるというので、仲裁人らは再び交渉を進めて600両までに相場を競り上げると、津右衛門もここらが見切り時と思ったらしく、しぶしぶながら承諾した。しかも大金であるから迂闊に渡すことはできない。五日のために津右衛門から今後異論がないという一冊を入れさせて、町役人も立ち会いの上で引き渡しを済ませた。これらの事件の陰には善八の目が絶えず光っていた。半七もいちいちその報告を聞いていた。差し当たりはどこへ向かって手をつけることもできなかったが、事件の筋道は だんだんに明るくなってくるように思われた。